みんな走ってる？前戸健太郎です。ランナブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供に聞いてください。はい、こんばんは。ちょっとね、酔ってるんで変なテンションです。今日はですね、2月23日金曜日、今夜の9時42分ですね。タイトル通りですね、ミュンヘンからこんばんはということでですね、今ミュンヘン中央駅から歩いて5分ぐらいかな、はい、のところにある、ホテル、AWA ホテルというね、まあどうでもいいんですけど、で、ビール飲みながら収録中でございます。この間ベルリンの出張の時もね、2回ぐらい撮ったんですけども、今回もちょっと寝る前にミュンヘンから収録しようということでやっております。はい。なんでミュンヘン来てるかというと仕事でですね、今回も出張なんですけど、明日、はい。ちょっと一日、いろいろあって。で、夕方かな ?4 時、何ぼやろ ?4 時40分、まあ5時前ですね。の電車で、またドゥッセルドルフに帰ると。まあ、家着くのが10、うまいこと言っても10時半。まあ、どうせ遅れるから11時過ぎかな。まあ、そんな感じで、はい。もうね、これからね、ずっと出張なんですよ、週末。なんでか週末に。というのは、なんかこの僕ら日本語教師界隈って、この、3月ですか？春休みというのもあって、ドイツの学校さんも今なんかちょっと休み。日本の大学の先生らも休みということで、この時期結構、なんかいろいろ、研究会やら学会が多くて、それ関連の出張があるんですよ。なので僕これから4週間連続出張で、今日ミュンヘン、今週ミュンヘン、来週もまた別の別件でミュンヘン、再来週はハノーファー、ドイツの北の方ですね。ハンブルクのちょっと南です。はい。で、最後4週目が、ウィーンですね。3年連続ウィーンで、オーストリアの日本語教師会の方々に呼んでいただいて、はい。ウィーン、ね、3回目でございます。今年もウィーンに行けるということで、はい。なので、もう週末、あれなんですとか、出張だらけで、その次の週が、今年初レースの24時間走を知ってあると。オランダかな？はい。なのでね、なんか、あんまりこう、週末に家にいられなくて息子と遊べず、なんかね、寂しいんですけども、はい。な感じで、今ミュンヘンなんですが、今朝遅かったですね。昨日ちょっと飲みに行ってたんで、朝、5時半に起きて、息子の飯炊いて、で、家事して、で、BC エクササイズして、で、息子を送って行って、ほんでからちょっと車で森に行って、森を7キロのコース2周かな。はい、走りました。今日はもうジョグです。はい。14.45 キロ、1時間20分。獲得標高は345メートルでしたね。はい。まあ、昨日、トレミで 15% の、まあ、上りのトレーニングしたんとか、その前の日ですね、水曜日か。水曜日にインターバルとかもしたんで、まあ、ちょっとだいぶ疲れ溜まってきてるんで、もう今日はジョグにしました。で、ほんまは3周21キロ行きたかったんですけど、もうええかなと。出張前にあんまり無理するのも、うん。まあ、どうかと思ったんで、はい、今日はもう、 14.5 キロかな、でやめました。もう今日は本当もうペースは、心拍140ぐらいかな。上がってた坂で、145ぐらいですね。はい。なんでマフェトンペース、まあ僕の場合マフェトン134なんですけどね、46歳になったから。まあプラス10、を上限にして、今は練習してます。はい。そんな感じで、今日はまあ疲労抜きというか、はい、つなぎですね。明日は、まあ、起きれたら、ただ明日朝早いんですよね。9時にはもうちょっと仕事行かんとあかんので、ホテルチェックアウトとかあるから、まあ、ちょっと近所に川があるっていうのは確認したんで、どこやったっけな。このね、すぐ、ホテルからすぐんとこに、なんちゅう、川やったかな。ちょっと待ってくださいよ。今、Google さんで、見てるんですけれども。よいしょ。はい。ミュンヘンの川の名前書いて、イーザル川。っていうのが近くにあるんで、イーザル川とエングリッシャー、まあ、イングリッシャーガールデン、ガーデンですね。はい。イギリスの庭っていうでかい公園があるんで、まあ、そこをちょっと走りに行けたら行こうかなと思ってます。はい。でから、まだ1時間走っててええ感じかなとは思うんですけどね。まあ、来週もミュンヘン来るからね、もし今日明日走れんかったら来週走ろうかなと思ってます。はい。もう今日は何やろう。体が、なんか疲れましたね。なんか、まあ、森で走った後、電車乗って、1時半の電車で、6時20分ぐらいにミュンヘン着いたんですけど、だから5時間ぐらい電車の中やったんで、まあ、高速列車で乗り心地はいいんですけどね。でもやっぱ5時間ずっと電車乗ってると、途中ちょっと立ってトイレ行ったりとかしましたけど、やることないんで、しかもネット弱かったから、もうずっと仕事してましたね。はい。ほんまはちょっと、途中からネットフリックスで、ドラマでもとか思ったんですけど、全然ネット繋がれへんから、もういいかと思って仕事してました。で、ただ仕事だけするのも嫌やから、なんすか、電車で、新幹線とかでもそうやけど、特急列車とかこう、前からパターンってこう机が降りてくるじゃないですか、テーブルみたいな。あれの上にパソコンを置いて、で、カチャカチャやってたんですけど、その下で、ちょっと低周波治療器をですね、まあね、おっさんが、ふくらはぎを出してですね、低周波治療器をつけて、で、またちょっとズボンを少し、裾を下ろして、なるべくスネギが見えへんようにしてですね。まあ3時間ぐらいかな。ずっと低周波治療器を、ふくらはぎ周りを、ふくらはぎの、皮膚筋ですね。いわゆるふくらはぎの筋肉。ふくらはぎの前、すねの部分。でから横、内側、外側ですね。内側外側を、なんか、はい、30分ごとに。特に、まあ一番大きいふくらはぎのとこは上側と下側と分けてっていう感じで、真ん中と。まあ、なんか全部合わせて3時間ぐらいですかね。基本的にマイクロカレントモードでやるんですけど、マイクロカレントモードってほんまに何も感じないですよ。まあピリピリすら感じなくて、それがいいらしいんやけど、ちょっと時々何や、ペインケアモードっていうのがあるんで、それをちょっと強めにやったりして、マッサージしてんで、感を体に出してですね。まあ、そんな感じで、はい。もうね、恥も外部もないっすよ。治療の方が大事。まあ、明日、ちょっとでも走りたかったらね、今、電車の中でぼーっと仕事するのやったら、まあ、停止は治療器でもやっとった方がね、 いいと思って一応持ってきたんですけど、大成功ですね。で、6時に着いて、ホテルチェックインして、で、うちの職場のお兄様がですね、まあ、いろんなとこ詳しいんで、毎回出張とかで、とか旅行でどっか行くたんびに、どっかええ店ありますっておすすめの店ありませんかって聞くんですけど、今回教えてもうたとこが、まあ、今泊まってるホテルから、歩いて15分ぐらいだったかな。アウグスティナー、これビールの銘柄なんですけど、アウグス、まあ、銘柄っていうか、銘柄でいいか、うん、ビールの名前ですけど、アウグスティナーケラーという店に行ってきて、これなんか他にもアウグスティナーブラウストゥーベンとなんか、系列店あるみたいなんですけど、まあ、このアウグスティナーというビールの、ケラーなんで、醸造所の倉庫みたいな、でかい、店があって、そこで、行ったらもう完全ビアホールなんですよ。前なんて言ってんかな。日本のビアガーデンの屋根つい、でっかい体育館の中にビアガーデンあるみたいなイメージしてもらっていいと思うんですけど、屋根付きの。で、もうすごいドイツチックな感じで、オクトーバーフェストとかやるような感じ。で、もうみんな金曜日の夜やから、団体で来てるんですよね、友達とかと。いや、一人か言われて、はい。通されてんけど、もうぼっちですよ。でね、なんぼでもぼっちらんやったらなんぼでも、ね、50キロでも100キロでも別に走れって言われたら走るけど、なんすかね、一人で飯、しかも大人数でみんな楽しそうにわちゃわちゃ喋りながら喋ってる中で、いや、ビールうまかったよ。まあ、料理は、ごめんなさい、ドイツの人。ほんまにね、僕ドイツで料理うまいと思ったもんないですよね。特にミュンヘンの料理はしょっ辛いのがきついから、なんであんなうまいビール作れんのに、料理には無頓着やねんっていう、シュニッツェルなんてしょっ辛いだけやし。いや、もう塩いらんしっていうね。まあなんか一説に塩分取りすぎで、こっちの人は結構、なんですかね、下半身デブって言うとは申し訳ないですけど、下半身だけすごい、ボカーってこうお尻からごついおばちゃんおっちゃん多いんですよね、こっちはね。いやもう、そら塩分取りすぎやで、と言われてるんですけども。まあ、前におったオランダもそうなんですよね。オランダなんかもう、野菜も果物も、まあドイツもやけど、美味しいんですよ。でも新鮮でね、カタールとか中東にも、高級品として売られてるぐらいオランダの野菜果物は。果物を売っている中でヨルダンとかインドの野菜とかエジプトの野菜とかはもうすごい安いんですけど、オランダの果物はとか野菜はもう高級品としてスーパーでもこう分けて売られてるぐらいなんですよね。せやのにオランダもなんで新鮮な野菜をそんなクタクタになるまで煮込まにはならんねんっていうぐらい煮込みはるんですよ。いや、もうそんなの食いやええやんと思うんですけど。まあ、しゃあないよね。そこは。何も。まあ、オランダもね、ベルギーもドイツもビールうまいですからね。もう文句は言えないですけど。ちょっとね、もったいないですね。料理もうまかったら最高なんですけど。まあ、そんなこんなで、僕は一人でこう、飯っていうか、今日は、ちょっとね、暗くなってきましたけど。飲んでて。もう完全にそうなると思い出すっていうか、もう頭に浮かぶのがもう嫁はんと息子ですよ。家族さんに家で飯食うてる団らんの絵が、てかもう妄想が浮かんでくるわけですよね。目の前の空いた席に、嫁と息子がニコニコ笑いながらいつも通りこう、座って飯食うてるみたいな。まあ嫁はあんまニコニコ笑わないですけど、息子はね、はい、嬉しそうにこう、そういう絵が勝手に浮かぶんですよね。そうなるとちょっと目頭が熱くなってきて、もう早々に食うて飲んで、ビール2杯飲んで、はい。いや、ビールうまかったですよ。今日はそこのビールの、醸造所のビールの、ヘレスっていうの、黄色のビールと、で、ドゥンケルっていうちょっと濃い色の黒ビールみたいなやつですね。を飲んで、はい。もあったんですけどね。もう早々に飯食うて、30分ぐらいで店出ましたね。はい。いやいやいや。 まあ、ああいう店も結構ね、こう日本みたいに誰に注文してもいいわけではなく、その、列ごとなんですよ。ビアホール、でかいビアホール体感の中でこう、いろ、テーブルの列が1列目、2列目、3列目、4列目、10列ぐらいあるんですけど、列ごとに担当のおっちゃん、おばちゃんが決まってるんで、いや、わからんと別のおっちゃんにこう手上げると、ハンってされて。で、うちのテーブルの担当誰やねんと思って、じーっと観察してたらおばちゃんが、注文回ってきたから、おばちゃんに、はい。まあね、ちょっとチップあげて、まあそんな感じで、美味しかったビールはね、はい。飯だったらそんなあったけど、はい。なとこでした。で、あ、そう。今日はトレーニングでね、さっき森走った言うたんですけど、今日だから300、なんぼや。45メートルかなぐらいのアップだったんですが、まあ、昨日ね、久しぶりに新年会以来ですね、新年会で焼肉食いに行って以来、ゆうじさんと、太蔵師匠と、しんごくんと、1月に新年会やったんですけどね、それ以来、久しぶりに会いまして、しんごくんも日本出張とかいろいろあって、なかなか会えなかったんですけど、まあ、飲みに行って、昨日ね、あれ、地中海料理と聞いて、行ったらトルコ料理やったって、まあ、トルコって地中海やったかなと思いながら、まあ、はい。いや、でも美味しかったですけどね。で、まあ喋ってて、まあ、いろんな話をしてたんですけども、まあ僕は最近ね、前回の、デイリーでも言いましたけど、今年の、はい、メインクエストということで、まあもうメインが、一番メインがあれですね、7月のスイス。はい。9000メートルアップ。140キロ。で、6月の、ツクシピッツ。4000アップの86キロ。であとは、まあ、さっき言った3月の20時間走なんですけど、まあ、20時間走はね、フラットやったらええんやけど、その、7月のメインの9000アップに備えて何をしたらいいかと。まあ、なんすか、エリートランナーの、だって、シム君あれですからね、前見ましたけど、2022年の西村さんが優勝した UTMF? あ、ユタガのか、マウント富士、はい。っていうの今、はい。とややこしいな、ねえ、UTMF で、はい。2022年のね、大会で、シム君は11位と。もう完全エリートですよ。しかもチーム100マイルですからね。なので、もうシム君に、何をしたらええんやと聞いたとこ。まあもうね、田中さんも友さんもよく言ってますけど、なんかすごい名前がポロッと簡単に出てくるんですよね、彼の口から。もう登りですよと。とりあえず登りを練習してたら速くなるし強くなるよって言われたんで、自分はそうだと思いますって言われて、あ、そうなんや。どんぐらい登ったんやろって聞いたら、いやもう、そこはもう、カブラギメソッド。3% 理論です。って言われて。おー、3% 理論か。もうドドーンって感じですよ。だってね、僕先月でも、1月400キロぐらい走ってるんですよね。400何ぼやったかな覚えてんけど。登りが、ちゃんと計算してんけど、というのは、まあ、トレッドミルとか多いんで、全部、足し算するのめんどくさいから出してないですけど、まあ、5、6000ちゃうかな、1月は。それがね、400キロの 3% 言うたら、ほら、計算してくださいよ。出ましたか?はい。12000メートル。12000メートルですよ。富士山、3回登っても足らへんと。4回登ったら、お釣り来る。で、今度の、その、7月のレースでも9000でしょ?しかも1日で。9000も行ってないと。はい。なので、毎月12000円。ほんなら、森の激坂やと、1回で50メートル、60メートルぐらいアップなんで、200回。はい。で、森の横の、5% の、シャドウ5%の坂。1キロね、5% の坂。 1キロ走って50メートルアップやから、240回は動かさなかった。って考えると、もうなんかあれですね、毎日坂走らんと間に合わへんっていう、そういう計算になるわけですよね。いやいやいやいや、世の中、やっぱこう、ね、楽しては無理やなと。で、そこでか思い出したのが、ね、この間もゲストで出てくれた水野くんなんかでも。いやもう基本 5% ですからね、トレッドミルの。最低が 5% ですから。でそっから、10% とか 15%、20% までやってますからね、彼は。で、X の方のトレーニング記録とか見てたら、まあ、毎日500から800ぐらい獲得標高あるんで、彼の子多分行ってんじゃないですかね、余裕で 3%、うん。ということで、なんか、取り留めもない話になったけど、結構喋った。21分も喋った。はい。というわけで、ミュンヘンからは以上です。質問、コメントがある方は、Google フォーム、概要欄の Google フォーム、もしくは X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、質問、コメントを送ってください。まあ、ポストしてくださいか。はい。で、こないしたら、3%いけるでっていうおすすめがあれば、慎吾くんとも言ってたんですけどね、近所に山ないんですよ。低山で、まあ、車で1時間、20分ぐらい運転していったら、400メートルぐらいの低山があるんですけど、そうなるとやっぱ近所のね、5、60メートルアップの森が手頃かなと。まあ、ちょっと慎吾くんとも春になったら、4月以降に、近所の山、ボンとか行くようにしようかっていう話はしてるんですけど、そう。で、階段もないんですよね。長い階段が。それこそどっかのビルに忍び込んで階段登る、降りするしかないねーっていう話をしてて。はい。てなとこです。というわけで、皆さん、連休を楽しんでください。日本じゃない方は、週末楽しみましょう。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほな、また。大阪マラソン出る人頑張ってくださいね。応援してまーす。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずまえをつこたってください。駒川は漢字で、何、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずまやの場合は、あーに、つーに、てんてんで、あずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに、てんてんで、あずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに、てんてんのあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、このポッドキャストの概要欄にいつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい、ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ駒川東屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き、これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく 細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので、はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、まあ、何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復もいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい、水につけても一個も大きくならへん昆布とは全然違いますんで、昆布水にしてもよし、だし取る、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくと、ほんまに大きくなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ。ちょっとなぁ。うん、 って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。